ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうすぐホワイトデー、お返しの準備はいつもギリギリ、渡すのはいつもハラハラ、そう私がタグです。いやいやいや、準備済みました？ご購入されてます？これさ、なんかホワイトデー、まあバレンタインデーの時もね、あの女性の方はそうなんでしょうけど、あのこうホワイトデーコーナーみたいなのが出現するじゃないですか、いろんなところにね。で例えばなんかちょっとした買い物のついでとかね、それこそ駅の構内とかにもさ、通りすがりにこうあったり、特設コーナーみたいなのがあったりとかするじゃないですか。こうなんかふと見た時に買っとけばいいんだけど、なんかねそういう時はね、まあいいや、また後でもうちょっとこうちゃんと選ぼうなんて思っちゃうわけなんですよ。そうするともうね、あの買いに行く時間がなくなって、すごくギリギリになるのがもういつも常で、でまたしかも直前に、しかも前日がなるともうすごいじゃないですか。あのデパートの、あのそれこそ伊勢丹のとか行くとさ、あのそういうお返しコーナーみたいなね、ホワイトデーコーナーみたいなとこ行くともう長蛇の列ですよ、ね、それでもうなんか気分がなえるわけよ。なんかほらね、自分でこう調べてね、もう絶対これが欲しいみたいなのがもしあってね、それで並んでたらまだね、これでこれを買ってね、これをお渡ししてね、喜んでいただくね、お顔がこうメニュー浮かぶようだよとか、 なんだったらまだあれだけど、そこまででもないんだよねやっぱね。でもある程度やっぱりね、なんかこう大人としてね、ちゃんとしたものをね、なんか間に合わせじゃなくてちゃんとしたものを買いたいし、お渡ししたいじゃないですか、なんかね。だからね難しいんだよね、なんかね、こうちゃんと包装されてればみんな美味しいかっていうと意外とそうでもないんじゃないですか。まあもちろん好みもあるけれどもね、なかなかね。だからこう実はこう選び出すとちょっとこう凝ってしまう部分もあるんですよね、なんかね。なんか部屋の掃除しだすとすごいこう朝までやっちゃうみたいなさ、そんな時間かけてやっちゃうみたいなもんでさ、普段全然こう気にならないのにみたいな、そんなノリで、いつもね買うのも、非常に苦労するんですけども、そしてまた渡すのがね、なんか非常にね、まあ、必要以上に、もしかしたら余計なあれなのかも分かんないけど、気使っちゃうんですよね、なんかお渡しするのね。なんかその人と2人だけでいるシチュエーションだったら全然いいんですよ、別にそれが照れるわけじゃないの、別にまあほぼギリだからねでいつもありがとうございますみたいな感じで、ただなんかこう複数人でいた場合にね、それがこう異性でも同性でも気を使っちゃうんだよね。まあこれ多分この話はね過去にもしてると思うけれども、なんかさ、自分が逆の立場で、自分が例えばもらってないにしても、もらっててお返しをし忘れてるにしても、あこれお返しっていう風に渡されちゃったらさ、ちょっと立つてない部分があるじゃないですか、なんか。だからね、なんかこういつも気を使ってしまうんですよね、異性に関わらず同性に関わらず。でなんかスマートにね、その人とちょっと2人だけになるような時間がないものだろうかみたいな感じで、結局ねなくてね、過去を渡しできずに自分食べてしまったっていう時も正直あるんですが、まあ今回ね頑張ってお渡ししたいなと思いますけれどもね。でもまたね、本当に本命の方からなんかチョコをいただいて、まあ、チョコじゃないかもしれないけどね、お気持ちをいただいて、このホワイトデーにお返しをするって方はどのくらいいらっしゃるんですかね。だってさ、なんか本命の人にさ2月14日にさもらったらさ、もう即返事したくねなぜ1ヶ月待たなきゃいけないんですかみたいなさ、なんかもったいつけなきゃいけないんですかみたいな話じゃないね、俺だったらもうなんか即、まあお返しすんのは別に3月14日にするにしても、もうなんか楽しくてしょうがない時期だよねきっとね。1ヶ月間なんてさ、しかも相手の方から気持ちを打ち明けられちゃったりとかしてさ、 いいですな。あったかなそんなこと。ないこともなかったかもわからないけども、まあ皆さんね、幸せに気持ちには気持ちで応えるべきですな。まあそれがね、本命にしても義理にしてもね。最近ですね、話を変えますけれども、ブルーレイディスクっていうものをね購入しました。はい、うちねブルーレイね再生できるんですよそんなもん珍しくない珍しくない。でもね、今までねブルーレイを購入したことはなかった。要はブルーレイになんだ保存できるテレビ番組とかだから、ブルーレイの、あのなんか空きディスクを持ってるだけど、ブルーレイに保存したいと思うような番組を録画しないもんだから、常にそのデッキにはですねハードディスクに入って、ハードディスクがもうそろそろパンパンですよぐらいな勢いでちょこちょこちょこちょこ、もうこれはいらねえかなみたいなのを消してっていうのを繰り返してるから、別にブルーレイディスクにね保存するものが今のところないんですよね。で、何を買ったかと言いますとですね、トイストーリー1,2,3のブルーレイセットっていうのを買ったんですよ、アマゾンで。これね迷ったんですよ、 DVD ボックスにしようかブルーレイボックスにしようか。やっぱ値段がちょっと違うんですよ、ちょっとっていうか結構違うんですよね。でかなり DVD だと安いんだよね、もう今ね。ねえ、だって DVD とか今さ、映画の DVD とかさ、下手すると1,000円ぐらいで売ってるもんね。ねえ、店頭とかでね、ワゴンセールみたいな感じでね。だからね、DVD でいいかななんて思ったりもしたんですけれども、なんかね、結果から言うとね、良かった、ブルーレイで。で、まあ別に DVD と見比べてはないですけれども、やっぱり鮮明ですな。なんかこう、お肌の質感って別に本当の人間ではないけどさ、CG なんだけどさ、なんかそれだけに逆に光沢だとかさ、なんかおもちゃの光沢だとかさ、登場人物がおもちゃだからね、それとかさ、なんかこうちょっと暗いシーンだとか、今まで結構もなんか真っ暗で見えにくかったりとかしたのが、ちょっとこうテレビのこう明るさ調節みたいなのちょっといじってみたらですね、その暗い中にもちゃんと濃淡があったりだとかね、そういうのがこう見えたりだとか、あとはねやっぱいろんな、やっぱこのピクサーだっけのスタッフの人たちが、その制作会社のね、いろいろ細部にわたりこだわって作ってんだなみたいなのがブルーレイだからこそわかるみたいなところがいっぱいあったと思うんだよね、きっと。わかんないけど、あのね、なんかこう塀のね鉄柵がねちょっと錆びてたりだとか、そういう細かい部分までね、なんかいろいろこう細工がしてあるのがちょっと見えてですね、やはり皆さんなんかね、YouTube である程度済ませてしまうとは思うんですけれどもね、ぜひやっぱりですね、こうしっかりね、その制作者がちゃんと意図したものがねしっかり見れるようなね状況でも見ていただきたいなとね、気持ちを新たにしました。こんなことを言うとね、古い人間だと思われるかも分かりませんけれどもね、やはりこう音楽もね含めて、やっぱりこうね、データ量を落とすとですね、その分やっぱり劣化してしまいます。音質もそうですし、映像の質もそうですしね。ね、まあもちろんね、見比べなければ分からない範囲かも分かりませんけれども、やはりそこにはね確固たる違いがやっぱりねあるなっていうのをもう痛感いたしましたのでね、別にこんなことが言いたいわけでもないんだけどね、ぜひぜひ皆さんね、まあ、音楽にしろね、映像にしろですね、本物を見ていただきたいなとね思いますけれども、トイストーリー買ったのはね、トイストーリー3をテレビで何気なく見てからなんだよね。実はね1も2もね、それこそそういう風にテレビでやってる時にチャンネルをこうパチパチ回しながらちょこちょこ見て、ほとんど内容はねちゃんとわからないままなんとなく見た気になってたんだけど、たまたまそのトイストーリー3はですね、ずっと見てしまって、もう感動してしまってですね、まあそれでまあなんか1、2、3揃えようかなと、でしかもブルーレイで揃えようかなね。実は1も2もですね、もう すでに何度も何度もそのブルーレイで見て、ね、楽しんでますが3はまだ見ていません、うん、というのはねやはり3はねなかなかいい作品です。まあ1も2もねとてもいいんですが、まあ、あんま内容はねあえて言わないようにしようかなと思うんだけど、まあおもちゃなのでね持ち主がいてですね子供の持ち主がいてその子供に遊んでもらうことがそのおもちゃにしてみればもう至福の喜びなわけですけれども、まあやはりね飽きられて捨てられてしまうっていうことを常にやはり恐れているんだよねおもちゃとしてはね、まあ、そういうところでのまた引きこもごもなね話が展開されてね、でも非常にこうなんかね信頼関係で結ばれていたりだとかね、そういうものが垣間見えてですねちょっとした悲哀みたいなものも垣間見えながらでも、ね、何かこう夢を与えるもの存在であることに変わりないみたいなところがですね非常になんかこう楽しくもあり、ね、ちょっとほろりもさせられるようなね。で3はまたねさらにねその持ち主が大人になってからの大人になってっつってももう17歳とかなのかな、でもおもちゃではねちょっと遊ばなくなったかなみたいな状況でさていよいよね別れの時がみたいな状況でのお話なので非常になんか切なくでしかもまあまた、僕の年代の人間にしてみればですね非常にこう共感できる部分があなんか自分もおもちゃに対してね自分がこう幼い頃に遊んでたおもちゃに対してこういう気持ちでいたかもななんていう風にねまあもうね多分影も形もなくなってしまっていると思うんですけどね自分が遊んだおもちゃはねなんかねそういうところでちょっとノスタルジックな気持ちにもなったりもしますのでねぜひぜひ皆さんねまあブルーレイディスクを買えとまでは言いませんけれども、ね、ご覧いただきたいななんていうふうに思っておりますです。というわけで今週の山ありたがりいかがでしたでしょうか、3月はね、先週お伝えした通り、立川俊之さんの、ライブツアーですね東北の方を回ります、3月21日木曜日郡山クラブシャープナインス、3月25日月曜日盛岡クラブチェンジ、26日火曜日仙台マカナ、ね、そしてね、タグライブはですね4月にね、あります、4月の20日土曜日ですね、埼玉の草加もう初めて草加でライブありますね、草加のシュガーヒルというねジャズのライブハウスがありますが、ここに出ます。何を隠そうここの、店長はですね僕の高校大学の後輩でして、しかも僕が大学4年生で教育実習に行った時の教え子でありましてです、ねこの度まあ存在はねそのシュガーヒルの存在はね、知ってましたし僕の知り合いのミュージシャンもたくさん出てるので、ねこの度ねその店長から直々に出ませんかなんていう風に、誘っていただいたので、普段のタグライブとはまたちょっと趣向を変えてタグセッションとね題してですねいろいろ、カバーなんかを中心にまあオリジナルもちょこっと混ぜようかなとは思いますけれども、なんかね普段のまたタグライブともちょっと趣向を変えてお送りしたいななんていうふうに思います。ぜひぜひね、草加シュガーヒル、近くの方も遠くの方もですね来ていただけたらと思います。そして4月26日金曜日はですね、五十嵐浩太さんとの共同イベント王子と野獣ボリューム4かなこちらもありますのでねぜひぜひ、お越しください。その他タグのライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスヤマタグ PC@gmail.com までお送りください。あなたの人生や周りタグあり引き続きねメールも、募集しております。メール読ませていただいた方には、タグ特製ポストカードにね、またその方だけにオリジナルのねメッセージもつけてですねお送りしてますのでぜひぜひお送りください。懸命にヤマタグ係などと書いていただきますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週バイバイ。